南ズム朗読の館。
はい、朗読の館、気になる CD の歌詞をご紹介しようというコーナーですよ。10月ですね、秋の良い日、南谷富士霊園に行ってまいりました。富士山の裾野にある、まあ、霊園ですね、墓地ね。ここにはね、日本文芸者協会が認定した文学者の墓という一角がありましてですよ、そこにお世話になっていた人が2人も眠っているので、お墓参りしてきたんですね。お墓参りです。しかもワイン持って、でお墓でワインを開けようという、そういう自分の計画だったですね。何人かで行ったんですけれども、あのそこの文芸者の墓、文学者の墓には、お父様が、文学者でいらっしゃる坂田博夫という詩人でいらっしゃる大浦瑞希さんが眠っています。そして大浦瑞希さんが眠っているお墓の前でワインを開けようと、そういうことだったですね。そこでね、今月の朗読の館は大浦瑞希さんが大好きだったシャンソン歌手をちょっとご紹介しようと思うのです。ジャック・ブレルという歌手知ってますか？あのシャンソン歌手とは言っても、ジャック・ブレルは1929年4月8日ベルギーのブリュッセルに生まれたんですって。で、父親は段ボール製造会社の経営者で、若きジャックはね、家業を継ぐ気持ちがあまりなくて、もう小さい頃から詩や小説を書き溜めている夢見がちな少年だったみたいですよ。それで、あの、なんか戦時中からこう歌をこう作り始め、歌い始め、それで戦後いろいろあのフランス語で歌っていたので、ベルギーってフランス語、ベルギー語もあるとは思うんですが、フランス語もかなり流通してるんですね。それなのでフランス語で歌った歌がこう何かいろいろな人との出会いをもとにこうヒットしまして、それでだからシャンソン歌手としてすごく知られていて、大浦瑞希子、大浦瑞希さんはこの、ジャック・ブレルの、あの歌が大好きで、いろいろ抵抗の歌とか結構社会派な歌を歌った人なんですけれども、それで大浦さんは大好きで、この人の歌を、よく日本語にして歌ってらっしゃったということなんです。それなので、今日はそのジャック・ブレルの歌をご紹介しようと思います。ベスト・オブ・ジャック・ブレルというね、CD から選ぼうと思うんですけれども、たくさんあるんですよ。過ぎ去りし恋、マドレーヌとかね、愛しのマチルドとか、いろいろブルジョワの嘆きとか、すごい面白い題がたくさんあるんですけれども、その中から、これらの人々というふうに付けられた題をご紹介しようと思います。これは1965年の作品ですね。長男、次男、父親、母親、老いた祖母で構成されたブルジョワの家庭をカリカチュアライズしている詩と書いてありますので、ちょっとこれを読んでみようかな。フランス語題はセジュンラという題ですけれども、これの、これらの人々、あったあった、ここですね。これらの人々、まず長男がいる。その男はメロンに似てる。鼻が大きくてもう自分の名前さえわからない。旦那、こんなにも飲んでるからか、こんなにも飲んじまったからか。10本の指で何もしない彼はもうダメだ。全く使い物にならない。王様を気取ってまずいワインで毎晩酔っ払っている。朝になると教会の中で眠っているのが見つかるんだ。突起物みたいに背を伸ばし、復活祭のろうそくみたいに白く、それから彼は口ごもり、尻滅裂な目をするんだ。何しろ旦那、あの連中の家じゃ考えないんだから、旦那、考えないで祈るのだから。それからもう一人いるんだ。人参みたいな赤い髪をして、串を見たことがない。ひどく意地悪なんだ。たとえ貧しくても幸せな人たちにワイシャツを与えたとしても、彼はドゥニーズ嬢と結婚したこの町の女だ。ついにはまだ別の町の、それだけじゃない、つまらない仕事もやっている。 小さな帽子で、小さなコートで、小型車で、そういう様子に見られたいのに全くそうは見えない。いや、金のない時は金持ちのふりをしてはいけない。何しろ旦那、あの連中の家じゃ人は暮らしていないんだから。旦那、暮らしてるんじゃなくてイカ様をしてるんだ。まだ他にもいる。何も言わないおっかさん、あるいは何でも喋る。日暮れから夜明けまで。宣教自然とした美しい顔の下に、木製の額縁の中に滑って死んだ。そして会える羊たちを眺めてる。神父様の口ひげがある。冷たいスープを食らってる。麻薬をやってる。それから四十痙攣してる。かなりの老女がいる。誰もが彼女の死を待っている。だって彼女は金持ちだから。でもその哀れな腕が物語ることを人は聞こうとしない。何しろ旦那、あの連中の家じゃ誰も喋らないんだから。旦那、喋らない。倹約してるから。それからフリーダがいる。彼女は太陽みたいに美しい。僕が彼女を愛するのと同じくらいフリーダも僕を愛している。しかも僕たちは時々家を持とうって話し合ってるんだ。窓がたくさんあって壁なんかほとんどない家を、僕たちはその中で暮らすんだ。気持ちがいいだろ。確かじゃなくても。でも多分ね、だって他の人たちは望んでないから。彼らはこう言うんだ。僕には美しすぎる家だって。僕が猫たちの喉をかき切って殺すのにふさわしいって。僕は猫を決して殺したりしなかった。でなければずっと昔のこと。それとも忘れてしまったのか。彼らは心よく思っていなかったのか。結局は望んでいないんだ。時折二人で会うと、わざとではなさそうに澄んだ目をして、出かけるつもりと彼女は言う。僕についてくるつもりと彼女は言う。一瞬、ただ一瞬だけ僕は彼女を信じるんだ。旦那、一瞬だけ、ただ一瞬だけ。だってあの連中のうちじゃ、旦那、誰も行ってしまわないから。誰も出ていかないんだ、旦那。誰も立ち去らないんだ。でももう遅いよ、旦那。家に戻らなくてはね。じゃあ聞いてください。ジャック・ブレル、これらの人
々。アロンズ・シネマ。
はい、映画に行こうですね。今月はね、ちょっと面白いのを2つも見ちゃいましたよ。笑う分身。笑うっていう字が口辺に山書いて虫っていう、ちょっとあざ笑うな感じのね、笑う分身、 The Doubles Press って書いてあるんですが、これはね、なんとイギリス映画です。イギリス映画やっぱりちょっと、あの、なんだろうな、ちょっと前衛的だよね、すごく。これはドストエフスキーの分身という、原作に層を得て、監督共同脚本、リチャード・アイオアディ、ね、それからアビー・コリンが、作りました。すっごく変わった映画。自分の分身が、自分を乗っ取っていくっていう、最初地下鉄のシーンから始まるんですけれども、とにかく画面が暗いの。そう、暗いんだけれども、何かちょっとおかしみがあって、そして若者がどんどん自分の分身に自分のいいところを、ポジションを乗っ取られていく恐怖っていうのがね、とつとつと語られていて、私何を思い出したかってですよ、あのね、一時ロマン・ポランスキーというね、まあ戦場のピアニストですごいメジャーな監督になっちゃいましたけれども、もう怖い映画、なんていうの、心理的な映画ばっかり撮ってた監督がいるんですけど、ポランスキーの映画をね思い出しました。ああ、そっか、なんかこうやって引き継がれていくんだな、若い世代にって思いました。そういう映画です、笑う分身。これね、あの、何が面白いって、日本の、そうですね、70年代80年代の歌謡曲が、あの、挿入歌に結構使われてるんですよ。それが意外と似合っちゃってるんです。何が使われているかというとですよ、 坂本九さんの上を向いて歩こうとか、それからジャッキーね、吉川とブルーコメッツの草原の輝きとか、それからブルーシャトーとか、そんなのが映画の中に、しかもね、イギリスものの映画の中に使われているという、これもだから、監督の趣味なんだろうなと思いますけれども、この笑う分身というのは、11月8日よりシネマライズほか全国公開してますので、全国公開してますので、ちょっと面白いから変わったものが見たいっていう人は行ってみてください。それからそれから天才スピベット、やった、アメリのジャンピエール・ジュネ監督のね、新作です。これすっごい綺麗でしたよ、映像が。でジャンピエール・ジュネ監督の新作だっていうから、もうよっぽどフランスしてるのかと思ったら、なんと来ましたよ、あのフランス人なのにアメリカン映画を作ったんですね。あのアメリカの大地をこう結構、大きく綺麗に撮ってます。それでなんたってヘレン・ボナム・カーター、あのね、あのヘレン・ボナム・カーターがすごくいいお母さん役で出てるので、天才スピベット、これは、ロードムービーでもあり、それから子供が自分の心にちょっと負ってしまったトラウマをどうやって解決していくかっていう、ちょっとあったかい、ハートフル、ね、コメディーでもあるというような、そういうことで、アメリの監督が撮った新作、これもお楽しみに。11月15日からシネスイッチ銀座ほか全国ロードショーなので行ってみるべし。 Radio